敬老の日の祝福。明日は各礼拝で敬老の日の祝福を覚えます。主ヤハウェは希望を失ったバビロン捕囚の民に向かって次のように語られました。イスラエルの家のすべての残りのものよ、体内にいた時から担がれ生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年をとっても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、私は運ぶ、背負って救い出す。イザヤ 46-3-4。 幼子とご老人には無力さを心の底から自覚できるという共通の恵みがあります。社会の中でご自分はもう役に立つことができないという痛みを味わっておられる場合がありますが、主ヤハウェは常に社会で弱さを覚える人の救い主です。ただ幼子はそれを言語化できませんが、ご老人は弱い自分を支えてくださる主の恵みを分かりやすく語ることができます。お年を召された方のお話を聞く機会を大切にしたいと思います。以下はジェームス・フーストン先生がキリストのうちにある生活の第6章で日本の敬老の日に関して記しておられる文章です。2017年に東教会の姉妹の助けを得てこの本を翻訳させていただきました。欧米の高齢者への差別対日本の高齢者への敬意。人口学上の日本社会の高齢化は外国人労働者や移民の制限に伴い国の深刻な問題となりました。現代の人々は昔に比べると長生きする傾向にあるため、日本のような高齢化が進む社会に苛立ちを引き起こしています。しかし日本の場合、この問題は国家予算に深い影響を及ぼしているのです。心理学者のカール・フリードリヒ・フォン・デュルクハイム、役者中ドイツ人の学者で日本に精通し鈴木大拙に知己を得る、日本や仏教に関する著書が多数ある、1896から1988年は日本人の学者に対して日本の最高の宝は何ですかと尋ねたことがありました。すると私たちの国のお年寄りの人々ですという答えが返ってきました。生理学では人間の寿命は最も長くて125年と考えられています。それだけ長く生きた人が日本にいたという記録があるのは、おそらくこのような社会的背景が理由なのでしょう。今日でも日本には敬老の日という国の祝日があり、この日には年配の人々に感謝を表し、長寿を願い、お祝いするほどです。欧米の文化は、人口統計においては日本よりも活性化していますが、高齢者差別の偏見によって文化的な遺産と知恵を大きく損なう経験をしています。これは欧米社会にとってもクリスチャンの教会生活においても深刻な損失です。社会や教会にとって素晴らしい潜在的な資源であるはずの成熟した高齢者の知恵が理不尽に捨て置かれているのです。そのことによって欧米の高齢の人々は自分には価値がないと感じ、社会の中で見えない存在になってしまうという危機に直面していることが多くあります。それはまるで死ぬ前に煉獄という名の病院の外来科にいるかのようです。ここにおいて欧米のクリスチャンは日本人のクリスチャンの家族からたくさんのことを学ぶことができます。日本人のクリスチャンの間では、若い人々が年配の人々を尊敬し、高齢の人たちが長い人生を通して体得したキリストにある成熟した知恵を得たいと願っています。しかし老年学に関する新しい職業や産業が、あふれるほどに多量の本を生み出してしまい、その結果として老齢化、エイジングに関するすべての研究領域が今までにないほどに曖昧なものとなっています。そうしている間に、東洋においても西洋においても、テクノロジーの発展の影響によって、年齢を重ねることを通して得られる知恵は脅威にさらされ、価値をなくしてしまい、その代わりに科学技術が取って代わっています。